皆さんこんばんは、お祈りを感謝いたします。それでは早速ですけれども、今晩の御言葉を見たいと思います。週報にもございましたけれども、ペテロの手紙第1の5章、ペテロの手紙第1、5章1節からまず6節までを拝読したいと思います。今晩はここから謙遜を身につける、謙遜を身につける、このことについて見ていきたいと思います。ペテロの手紙第1、5章の1節、それでは御言葉を読まさせていただきます。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れる時、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。五節の中ほど、皆互いに謙遜を身につけなさい、一言お祈りをしたいと思います。天のお父様、このように水曜日の集会に導いてくださったことを感謝します。兄弟姉妹と心合わせて祈りに預かれたことも感謝します。そして今、聖書の御言葉を伺うことができる恵みにも感謝します。どうぞ私たちをあなたの生ける御言葉で養ってくださいますようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ペテロはこれまで社会で苦労している信者たちに勧めをしてきましたが、ここに来て教会で苦闘している長老たちに勧めをいたしました。彼は2節3節のところで何々しなさいと3度も言いましたけれども、お勧めしますと言って非常に丁寧に彼らに敬意を払いながら勧めをいたしました。そして祝福のもとである謙遜を互いに身につけなさいと五節で進めたわけであります。今晩この謙遜ということについて、謙遜とは何かで、謙遜は聖書でどこに見られるのかで、もし私たちが謙遜であればどうなるのか、これを一緒に見ていきたいと思います。まず謙遜とは何なんでしょうか。それは神の力強さの下に自分自身を置くことであります。神の下に自分を置くことです。言葉を変えますと、神様がおられて、そして私があるとすることです。この謙遜という言葉はもともと非常な困難やまた貧しさの中に苦しんでいる、もうその状態で 屈服させられている状態を表す言葉でありました。そこからへりくだった態度を意味する謙遜に派生してきたと言われています。つまり苦しみや貧しさの中で自分の力は何もない、もう私を生かしてくださっている神だけに頼らなければ生きてはいけないと、それが謙遜という言葉につながったのであります。まあ五節のところでその謙遜を身につけなさいとありますが、身につけるというのはよく聞きますように前掛けをする奥さんやまた姉妹方が料理をする前にエプロンを前につけたりですね、また本当にしもべが主人のために何かするために膝をついてするときによく前掛けをして、そして紐で腰を結んでということがよくあると思いますが、身につけるというのはそのように前掛けをする、また紐ベルトを締めるように帯を締める、いや今から私は主人に使いますよ、今から私は進んでいきますと、という決意のような意味があるとも言われています。聖書の時代、私たちがの服装は私たちが着ているようなこういう洋服はありませんでしたね。服は丈の長いものでした。主人に呼ばれた奴隷はですね、急いで主人のところへ走っていかなければなりませんでしたが、走っていくときに自分の長い丈の前掛けといいましょうか、それが邪魔になりますから、ですから階段を上がるときに足を引っ掛けないようにこうちょっとこうスカートを上げたり前掛けを上げたりするように、その前掛けをギュッと上げて、そして横で何かで縛るという、そういうふうなときにもこの謙遜という言葉の意味として使われたと言われております。いずれにしましても、謙遜を身につけるというのは神の下に自分を置くことです。神様があってその下に自分があるのだと、そしてしもべとして生きていく決意を持って進んでいくんだ、これが謙遜を身につける、謙遜という意味であると思うんです。私たちが日常で使うこの人すごく謙虚だなとか、この人はすごくへりくだっているなという場合は、人の前で腰を低くするという、そういう意味合いが強いと思われます。しかし聖書で言っている謙遜、へりくだりというのは、人の前で何かこう笑顔を作ったり腰を低くしたりという姿勢ではなくて、神の前での生き方、その姿勢、そして神があって私がある、神のその力強い御手の下に自分自身を置いていくということであると言えます。では謙遜は聖書の中でどこに見られたんでしょうか。3つのことを今日見たいと思います。1つ、それはまずペテロに見られました。謙遜はペテロに見られました。五章の一節、そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。ここでペテロは長老たちに勧める前に、自分を同じ長老の一人と紹介いたしました。当時の状況を考えると、ペテロは長老と呼ばれるよりも彼は使徒と呼ばれるべき存在でありました。彼はご存じの通りイエス様に選ばれて呼ばれて十二弟子の一人でした。しかも十二弟子のよくあるリーダー的な存在がペテロでありました。彼は福音書を読みますと、イエス・キリストがあの山で変貌という栄光の体に変えられるという姿を彼は目の当たりにした人でありました。他の弟子たちが経験したことのないことを彼は経験した人でありました。 イエス・キリストがよみがえられて、そして天に上げられて昇天された後、教会が生まれましたが、彼は初代教会の時、偉大な偉大なメッセージを人々に語った人でありました。彼はエルサレム教会の柱的、偉大な模範的なリーダーでありました。ですから彼はパウロのように自分の立場や自分が経験したこと、自分の持っている権利を十分主張できましたが、彼はそれをいたしませんでした。彼は自分が今までの歩んできたことを自慢せず、自分の使徒としてのその立場を一つも主張せず、それはまず横に置いておいて、あえて同じく長老の一人ですよと彼は言ったわけでありました。このペテロの姿勢こそ本当の謙遜ではないでしょうかね。私たちは時々人の持っていない権利を持ったり、人の経験してこなかったようなことをちょっとでも経験すると、その権利やその経験を私たちは踏み台なんかにして、そして人の上から何かものを言うような、そういうようなことが私たちは時々出てくることがあるかもしれません。しかしペテロはここで、彼ら長老と、長老でないんです、彼は使徒なんですが、長老と同じ目線に立って、そして何よりも彼が神の前に本当に砕かれ、へり下っていたゆえに、彼はそのような謙遜を身につける人であったと思うんですね。謙遜は聖書で どの人に見られるでしょうか。そのもう一人は、何よりも主ご自身に謙遜は見られました。イエス・キリストはどこを取っても、どこを切っても、その生涯は謙遜でありました。ピリピ人の手紙の2章の6節に、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。イエス様は神様です。ですので天で受けられる栄光を全部自分のものにできました。しかしそれを捨てて、人間の体を持ってこの地上に来てくださいました。イエス様のこの地上の生涯は、父なる神様との関係を考えたとき、いつも私じゃない、私はできない、そのことを非常に強調なさいました。イエス様は決して自分の栄光を求められませんでした。そして自分の力も主張されませんでした。もし奇跡や、また神様からの力によってすごいことをするならば、それは自分から出たことではなく、いつも父なる神様にそれをお返しになられました。ヨハネの福音書の5章の30節でイエス様はこのようにおっしゃいました。聞いていただきますと、5章の30、私は自分からは何事も行うことができません。14章の10節では、私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。いつも自分を父なる神様の下に置かれました。そしていつも全部全部神様のご計画にお委ねになられました。イエス様はまたこのようにおっしゃいました。マルコの福音書の10章46節で、人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様は謙遜そのもので、謙遜の超模範でありました。なんと素晴らしい、私たちがイエス様の生き方を見たときに模範とできる存在ではないでしょうか。ペテロに謙遜が見られました。 主イエス様ご自身に見られました。それだけではなく、イエス様の主の見教えにもそれは見られました。マタイの11章の29節、イエス様は、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますとおっしゃられました。なのでご存知のように、福音書を読んでいきますと、イエス様と弟子たちの歩みのことがよく詳しく書かれています。それガリラヤ地方であっても別の地方であったとしても、注目するのは弟子たちのいつも頭にあったことはこれでしたね。誰が一番偉いか。その時イエス様はある時一人の子供を連れてこられました。そして自分を低くするようにお教えになられました。マタイの福音書18章の1節で、その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いのです。イエス様の教えというのは、いつも謙遜というものに関連した、結びついたものでありました。ある時ゼベダイの二人の子の母はイエス様のところに来て、イエス様にこう願いました。どうぞ私の子を右、あなたの右と左に座ることにしてください。その時イエス様は地位に目を向けたり注意を求めたりしないで、しもべになりなさいと教えられました。マタイの福音書20章の26節に、あなた方の間ではそうではありません、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい、あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしもべになりなさいとおっしゃられました。イエス様は弟子たちが偉い偉いと考えていた時に、自分を低くするように教えられました。そしてある人が来て、自分の横、自分の右左に座らせてくれと言った時に、しもべになりなさいと教えられました。そして何よりもイエス様は十字架にかかられるその前、弟子たちを集めて、突然無言でイエス様は膝をつき、上着を取って、そして腰に布をまとわれ、たらいに水をためて弟子たちの足を洗われました。その時、互いにへりくだること、謙遜こそが弟子の第一の要素であるということをお教えになられましたね。ヨハネの福音書の13章の14節で、それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。イエス様の弟子たちに対するその教え、イエス様の群衆に対する教えはいつもこれでした。しもべになりなさい、互いにへりくだりなさい、自分を低くしなさい。イエス様の主の御教えに謙遜はいつも見られました。私たちはこのイエス様の御教えをこう見ていくときに、ああなんと私たちにもそのことが必要であるのか、あるのだということをもう一度考えさせられるんではないでしょうか。イエス様のことを知り、イエス様がどのように歩まれたかということを私たちは御言葉から教えられ、日々の御言葉との関わりの中でイエス様はどのようなお方であるかということを教えられることはありますが、しかしイエス様が弟子たちによくよく繰り返して教えられた その謙遜へりくだり、神の下に自分を置くという謙遜を身につけていくということ、私たちは時々この大切な大切なことを見逃してしまっているということがあるかもしれないですね。では謙遜を身につけるとどうなるんでしょうか。最後に2つのことを見たいと思います。謙遜を身につけるとどうなるでしょうか。一つは多くの恵みを受けるようになるんです。五章の五節でペテロは同じように若い人たちを長老たちに従いなさい、みな互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対しへりくだる者に恵みを与えられるからです。ここでペテロは神はへりくだる者に恵みを与えられると言いました。恵みというのは一方的に神様から降り注いでくる愛でありますね。この恵みは私たちキリスト者信仰生活においてなくてはならないものです。私たちからこの恵みというものがなかったとき、私たちは神様にお仕えするのが義務的、立法的になります。しかし恵みというものが分かって、それに本当に私たちの心が感動したとき、神様どうぞこのようなものですけれども、どうぞ使ってください。どんな状況であっても、神様感謝しますと喜んで使えていくことができる。これが恵みであります。特に、謙遜であると人間関係において神様の恵みが豊かに注がれますね。みんな互いに謙遜になり、まあこの五章の五節のところで若い人たちを長老たちをとこのようにまあ進められていますけれども、もし若い人が目上の人を敬い、年長者の人が年下の人に耳を傾けるならば、お互いが謙虚になって、お互いが神の下に自分を置いて人の話に耳を傾け、指摘されていることにも十分耳を傾けていくならば、そこに調和は生まれてくるんじゃないでしょうか。謙遜である時に自分というものではなくて、まず神様というものが先にあって自分というものが置かれているならば、ちょっとした誤解で崩れたその人間関係であったとしても、お互いに謙遜であれ、それが謙遜を身につけているのであるならば、そこに許し受け入れというものが築き上げられていくんじゃないでしょうかね。反対に高ぶりは神様の恵みを遠ざけますね。高ぶりは人との人間関係を最もダメにしてしまいますね。いくらいいことを言ったとしても、いくらすごいことをしたとしても、その人その人にお互いが高ぶっていているならば、話は食い違うんじゃないでしょうか。しかしいろんな賭けがあったとしても、互いが神様の前に謙遜を身につけて接するならば、神様はその互いの関係を多くの御恵みによって祝福し、そして豊かに豊かにその関係をいいものとして、神様の栄光が現れるものとしてくださるんじゃないでしょうかね。もし私たちが皆謙遜であれば、もし私が謙遜であれば、よい皆が謙遜であるならば、家族は恵まれるんじゃないでしょうか。もし私たちが互いにまず神の御前に自分を置くという低い姿勢でいるならば、夫婦関係は祝福されるんじゃないでしょうか。親子関係は恵まれるんじゃないでしょうか。ちょっとしたいざこざ、もう話も聞きたくない、耳を塞ぎたい、もう顔なんか見たくない、極端に言ってそういうふうなことがあったとしても、お互いが謙遜を身につけるならば、その関係は すぐ修復されるんじゃないでしょうかね。謙遜を身につけるとどうなるんでしょうか。多くの恵みを受けるようになるんです。ある先生がある本でこのように言われてまして、私は非常にこう教えられたんですけど、先生こうおっしゃられました、ね、謙遜は教会がよりよく機能するための潤滑油であるとおっしゃって。ちょっと私このことを読んでちょっと笑いそうにはなったんですけど、高ぶりはあらゆる動きをギクシャクさせる鉄錆のようです。皆に、教会の皆に潤滑油が不足すると、教会はギーとかギーとか悲鳴を上げ始める。動きが鈍くなり、致命的な傷を受けることになる。本当にそうだと思いますね。教会は敷地がいいとか、お金があるとか、いいものがあるとか、それによってよりよく立ち上げられるのではありません。仮にそうだとしても、そこに謙遜という潤滑油が不足しているならば、いくらお金があっても、財力があったとして、力があったとしても、まあ人間的な力ですけど、人間関係はもうぐちゃぐちゃになり、キーギャー、助けてほしい。しかし教会で皆が互いに謙遜を身につけるならば、神は高ある者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからですと約束されていますので、多くの恵みを神様はそこに降り注いでくださるんじゃないでしょうかね。そして多くの恵みの中に、兄弟姉妹の交わりが高められ、そして祈りが祝福され、神様の力が満ち溢れていく教会とされるんじゃないでしょうか。謙遜を身につけるとどうなるんでしょうか。多くの恵みをいただくことになるんですね。もう一つ、最後に、謙遜を身につけると後で引き上げられるということですね。後で引き上げられるということです。五章の六節、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですと書いてあるよ。ペテロは、へりくだるなら神が良い時に高くしてくださると言いました。ここで私たちは2つのことを忘れてはいけないと思いますね。一つは、神の御手は力強いとする、その確信だと思いますね。神様は何でもできるという、そのことを信じる、その信仰が必要です。もう一つは、神が高くしてくださるという期待も必要だと思います。御霊によって子を宿した処女マリアは、御使いが言われた、神にとって不可能なことは一つもありませんとの、その言葉を彼女は信じました。彼女は、私は恥ためですと言いましたけれども、主イエス・キリストの母として高く引き上げられました。どうしてでしょうか。彼女が神の御手は力強いと信じたからでした。そして神が高くしてくださるという期待が彼女にあったからではないでしょうか。私たちは時々、神様は力強いと信じきることができない、ちょうど良い時にあげてくださるんですけど、そのあげてくださる、そのちょうど良い時まで待つことができない、そのようなことが私たちはあると思うんですね。しかし主は、へりくだるものを高くしてくださると約束してくださいました。謙遜はある意味、ジャンプのスキー選手のようだ、ちょっとそれに似てるんじゃないかと思うんですね。高い地点からホイッスルとともに下へ飛び込んでいきますね。そして彼らは体を低くして、低くして、その低いのをじーっとじーっとできるだけ最後まで我慢して、 そして我慢したとき高く飛んで行かれると思うんですね。ある意味謙遜というのはそれにちょっと似たようなところがあるんじゃないでしょうかね。神様の前に神様の言葉を信じて、そして神様の前に自分を低く低くして、そして神様が引き上げてくださるまで我慢する。そうした時にちょうど良い神様のタイミングの時に神様がその人を高く引き上げてください。ヤコブは言いました。ヤコブの4章の10節で、主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。私たちは神様に作られました。私たちは神様に生かされた存在ですね。すべて神様から私たちはいただきました。パウロが言ったように、私たちは自分には何もないとかそういうものではなく、全部神様が私たちに与えてくださいました。けど私たちは何かできたり何か手にするとそれをちょっと自慢したくなるんですね。そしてそれが認められなかったり、それが自分の思うようにに思う通りに評価されなかったりすると、私たちは自分で自分自身を高めようとしますね。今までやってきたこと、今まで自分がやってきたことを何か小さな台の上の踏み台のようにするにして、私たちは自分で背伸びして自分を主張とする、そのような自己中心性が私たち人間にはあると思うんですね。しかし謙遜を身につけなさい。自分のことは一旦横に置いておいて、ペテロのように使徒というその名前名称、今までしてきたこと、今まで自分が神様の恵みのその力によってさせていただいたこと、それは一旦蓋をして、それは関係なく主の前で彼がへり下って愛を持って進められたように、私たちも主の前でへり下り、主の御手は力強いことを信じて、主が必ず謙遜である人を高くしてくださるという約束を与えてください。その約束に期待を置いて、望みを置いていくときに、神様は私たちを一番良いときに高く高く引き上げてくださるんじゃないでしょうか、ね、感謝のことはこの御言葉のところに、これこれをしたらどこどこをしたらとかいうことで引き上げるとは書いてないです。書いてあるのはただ一つ、主の御前、力強い御手の下にへり下りなさい。謙遜とは神の下に自分を置いていくことです。ああ神様だけに頼らなければ私は生きていくことができないとすることですね。それはペテロに見られました。それは主イエス様ご自身に見られました。そしてイエス様がこの地上を歩まれた中で教えになられた、その教えに凝縮されておりました。私たちはもう一度互いに謙遜を身につけて進められているように、まず私が神の御前でへり下ることができるようにしてください。私が神の力強さをもう一度信じ、神が高くしてくださるというその期待に望みを置いて私が歩んでいくことができるように、私の望みがなるから私はそれに応えるではなく、神様は全てのことをご存知で、全てのことをご計画の中で何でもご栄光を表すことができるお方であるということを認めて、まず神の下に自分を置く、この謙遜、そして祈りの中で神様助けてください、ああ神様私の信仰が途中で切れることがないのに助けてください、主が高く引き上げてくださるその約束を決して忘れることがないように私を守ってください、もしそう祈ることができれば、主はそのような人の祈りを豊かに祝福し、信仰を祝福し、 ちょうど良い時に私たちを高くしてくださる方ではないでしょうかね。皆互いに謙遜を身につけなさい。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉を感謝します。皆互いに謙遜を身につけなさい。神様、助けてください。主が望んでおられるような生き方、歩み方ができるように、まず私たちがあなたの前に低くし、救われたことを感謝し、罪許されたことをもう一度感謝して仕えていくことができるように導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、なしたまえながら胸を賛美をいたしましょう。謙遜を身につけなさい。一節歌いながら、主がもし決心として導かれていることがあれば、悔い改めでももう一度新たな決意を持って、神様の前を歩んでいきたい、何でよい決心でも主が導いておられる決心があったら応答いたしましょう。一節、なしたまながむね据えつく